説教神の作品と題して熊江修一牧師です。
今日は埼玉地区講談交換礼拝で星ヶ谷教会の兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができる恵みを神様に感謝をいたします。大宮教会の牧師で熊江修一と申します。今日はエフェソの信徒への手紙2章の御言葉が与えられました。その10節に、私たちは神に作られたものである、そう記されております。私たち一人一人は例外なく神様に作られ、命を与えられたものである。ここにおられるお一人お一人も、世界中のすべての人も、神様に作られ、神様に生かされているということです。この言葉は以前の口語訳の聖書では、私たちは神の作品であると訳されていました。私はこの神の作品という言葉が大好きで、この新教堂訳聖書になった今も、この箇所を読むたびに神の作品という言葉を思い起こします。作品というとき、それと愛対する言葉を思い浮かべることができます。それは製品という言葉です。製品というのは工場などで大量に生産され、それを使い終わったり壊れたりすれば捨てられてしまう。そしてまた新しいものに買い替えることができ、いくらでも代わりがあるものです。しかし作品というと全く違う、同じ作られたものでも全く意味合いが違うのです。作品、それは芸術作品のような、一人の人が自分の全精力と愛情を傾けて作ったものです。しかもどんなに優れた芸術家や職人でも同じ作品は二度と作れないと言われます。その作品に代わる作品はないのです。神様は私たち一人一人のことを神の作品としてお作りになりました。このことはとても深い意味を持っています。私たちは決して大量生産で作られた製品ではない。私たち一人一人は神様がご自分の全精力を傾け愛を込めて作られた神の作品である。一人一人はその人に代わるものが誰もいない特別な存在として、神様のユニークな作品として作られたのです。旧約聖書創世記一章には、神は天地万物とすべての生き物、そしてご自分にかたどって人間を作られたとき、それは神の目に極めてよかったと記されています。私たち一人一人は神の目に極めて良いものとして作られた神の作品なのです。しかしながら、皆様の中にはこういう思いを抱くかもしれません。神様の作品として私のことを作ってくださったというのは嬉しいことだけれども、できることならばもう少しマシに作ってほしかった、もう少し頭をよく作ってほしかったとか、美しく作ってほしかった、運動神経をよく作ってほしかった、これは誰もが感じることだと思います。私たちは神の作品だけれども、何らかの欠けたところを持っている。決して完璧なものとして作られたのではなくて、他の人と比べて欠けを持って作られているのです。それは神様が失敗したということなのでしょうか。そうではありません。神様は欠けを与えたまま私たちを作られた。決して 完全ではなくて欠けを持ったその姿で私たちのことを極めて良いと言われたのです。なぜなら神様は私たちに欠けが必要なことをご存知だからです。生物というのは一般的に高等生物、特に高等な哺乳生物になればなるだけ完成した姿で生まれてくるそうです。馬にしても牛にしても生まれてすぐ立ちます。そういうことから言えば人間は最も完成した姿で生まれてきてもいいはずです。しかしその生物学者は人間だけは例外だというのです。人間は生まれた時には目も見えず、また耳もあまり聞こえず、生後1年ほど経たないと立つこともできない。親の手厚い保護がなければ生きていけない姿で生まれてくるのです。これは生物の常識から見れば未完成で欠けだらけで生まれてくるということです。弱肉強食、適者生存の自然界の中で生物が一人で生きていけなければならないとしたら、すぐに滅んでしまう生物は人間でありましょう。しかし神様は人間をそのような完成した姿ではなくて欠けある姿で生まれさせた。なぜでしょうか。その欠けを通して大きな恵みを得るためです。何もできない人間の赤ちゃんは親の手の中で世話をしてもらいながら育てられます。お腹が空けば泣く、すると母親がお乳を与えてくれる。おしっこやうんちが出れば泣く、するとおしめを変えてくれる。そういう中で人間は信頼する恵みを実感していく。自分の周りの環境とは呼べば応えてくれる温かいものだと肌で感じることができるのです。そういう中で人は人と愛し合い、助け合い、共に生きていくものだという目に見えない強い信頼感を養っていくのです。そしてそれはまさに人間が生きていく上での宝となっていくのです。信頼し合い、協力し合って人は一人ではできないことを成し遂げることができる。たとえ試練に出会ったとしても信頼する心を養った者は耐えることができる。必ず応えられると希望を持つことができるのです。人間が欠けを持っているということは神様の深いご計画だと思えてなりません。欠けがあるから私たちは大きく成長できる。欠けがあるから支え合って生きるのです。欠けある人間が神の作品として極めて良いと言われたことは大きな意味があるのです。そして私たち人間がに欠けがあるということにはもう一つ、むしろそれ以上の大きな意味があります。それは人が欠けゆえにキリストの恵みを受けるものとして作られたということです。今日の箇所に私たちはキリストイエスにおいて作られたと言われています。このキリストにおいてという言葉は英語で言う In Christ という言葉です。キリストの中で、キリストの愛の中で作られたという意味です。私たちは欠けゆえに他人と支え合い信頼し合うことを知ります。しかしそれだけでは埋めきれない悩みもある。皆様にも自分が最も信頼している親や親友に対しても家族に対しても相談できない 悩みがあるのではないでしょうか。特に聖書では私たちが自分や他人の力で解決できない究極の問題として罪、現在のことを告げています。現在、それは神の前での私たちの罪です。神は私たちにご自分と同じように判断し決定する自由意志をお与えになりました。それほど神様は人間を愛し信頼していたのです。しかし私たちはこの自由を使って神に逆らい、神が悲しむような歩みをしてしまいました。それが私たちの罪です。聖書によれば、この罪の行き着くところは死であり滅びであると言われています。しかしその私たちの罪を神様はキリストによって許してくださったのです。実はこの最初の神によって作られたという言葉と、その後のキリストにおいて作られたという言葉は少し意味合いが違います。最初が第一の誕生だとすれば、後の方、キリストにおいて作られたというのは第二の誕生、罪と死の現実にあった私たちがキリストの恵みによって新しいものとして誕生したということです。罪の現実にある私たちがキリストの十字架という恵みを受け、罪を許していただく、キリストの命をいただいて新しく生まれる、この第二の誕生とは、私たちにとって洗礼、バプテスマを受けてキリスト者になるということです。だから八節でこう言うのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。かけ多い私たちが、罪の現実にある私たちが、ただキリストの恵みによって、あの十字架の恵みによって救われ新しくされる、そして私たちはキリストにあって良い技を行うために新しく作られたと、ここでパウルは言うのです。皆様はレーナ・マリアさんのことをご存知であると思います。障害を持ちつつ神を賛美するゴスペルの歌手です。レーナさんは生まれつき両腕がなく、左足は右足の半分ほどの長さしかありません。しかしレーナさんは神様を見上げ、いつも前向きに喜びを持って信仰生活を送っています。キリストをベストフレンドだというレーナさんはこう証しをします。私は一度も自分を障害者だと思ったことはありません。自分のハンディキャップのせいで憂鬱になったり悩んだことはないのです。神様はきっと何か特別なご計画があって私をこのように作られたのだと思います。神様こそ私に生きる力と喜びを与えてくださるお方です。そしてこういうのです。神様が私に与えてくださる恵みは 100% の恵みです。私たちは賭けをマイナス、足らないものと考えます。しかしレーナさんは自分のハンディキャップも含めて、すべて神様の恵みは 100% の恵みだと証しをするのです。神の作品として、キリストにあって生まれた神の作品として、自分の賜物を捧げて主イエスの賛美と証しに生きるレーナさんの姿は、 神の作品としての姿を私たちに示すのです。今日私たちはこの私という人間が一人一人が神の作品であるということを心に留めたいと思います。そして賭けの中で与えられる神様の恵み、何よりも神様がイエス・キリストの十字架によって与えてくださる救いの恵みを心に留めたいと思うのです。愛する越谷教会の皆様がキリストにあって作られた神の作品としての恵みと祝福の中を歩まれますように、そしてこのキリストの福音を述べ伝える灯台としてますます主によって用いられ、ますます主に祝福されますように心からお祈りをしております。祈ります。天の父よ、埼玉地区の講談交換で愛する越谷教会の兄弟姉妹と共に礼拝を捧げ、御言葉の恵みをいただきましたことを感謝いたします。どうか私たち一人一人が神に作られたものであり、キリストにあって新しく作られた神の作品であることを心に刻みつつ、主にある喜びの人生を歩むことができますように。私たちの賭けが実は私たちにとって必要なものとして与えられ、賭けを通して神様が大切な恵みを与えてくださることを悟らせてください。そして私たちのどうすることもできない大きな負債、罪のためにキリストが十字架にかけられ、その愛と命によって私たちが新しいものとされていることを確信させてください。互いにキリストにある神の作品として認め合い、支え合って共に主に向かって成長していくことができますように、今日この礼拝を心から感謝をいたします。この祈り、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。